皆さんおはようございます。マルコの福音書をまた改めて読んでいますけれども、今日とですね、次回来週は、同じタイミングで起こる2つの出来事を順に見ていこうというふうに思っています。2人の人物、といいますか、2人の女性がですね、それぞれ癒されるっていうところなんですけれども、本人であったり、あるいはその家族であったり、その信仰にイエス様が奇跡を持って答えてくださる、そういうエピソードがこう同時進行的にですね、2つ起きる、そういう場面なんですね。で、今回はその前半戦といいますか、そのうちの1人のですね、昔からいわゆる長血の女というふうに呼ばれている女性のエピソードですね、出来事、これが書かれてあるところになります。最初にちょっと概略をですね、説明しますと、21節をちょっと見てみましょうか。ご一緒に読んでみたいと思います。マルコ5章21節いいですかね。いきます。せーの。イエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた、こういうふうに書いてあるわけですね。イエス様が、場所はまず今日の話どこかといいますと、向こう岸、元いたところに戻ってきたって、こういう話から始まるわけです。で、先週ですね、一緒に聖書を読んだ方は覚えていると思いますけれども、ガリラヤ湖っていう湖がありまして、こっち側ですね、この西岸の方がイエス様が普段活動しているところになります。で、こっちがユダヤ人っていうイエス様と同じ国の人たちが多く住んでいるところですね。で、先週はそこからですね、こうぐーっと東側の岸まで船で渡ったわけですよ。で、そうするとこっち側ですね、異邦人の土地、外国人がたくさん住んでいるところなわけです。で、この外国人の土地に来るとですね、なんと悪霊に取り憑かれた人が迎えに出てくるわけですね。で、その人を癒すっていう話が前回ありました。で、それ終わったところで、いろいろあってですね、出てってくれって言われちゃってるわけですよね。で、そこで今日のところはまた向こう岸に戻ってきた。ここからまた話が始まるわけです。ですから、もともとイエス様がいたところ、イエス様と同じ国の仲間たちがいるところにイエス様がまた戻ってきたわけです。で、そうするとどうなるかって言いますと、今読んでいただいた通り、大勢の群衆がそばに集まってくるわけです。なんでかっていうと、もうイエス様はこっち側ではたくさんの奇跡を行って、そしてイエス様が素晴らしい神様の御言葉を話されるので、聞きたいとかですね、あるいは噂を聞きつけてちょっと一回見てみたいと、本当にいろんな人たちがたくさん押し寄せてきてたわけですね。イエス様は、言ってみれば追っかけがたくさんいる、ものすごい大人気の方だったので、戻ってきた途端人に囲まれた、そういうことが書いてあるわけです。で、そこにですね、一人の人物がやってきます。じゃあ続いて22、23一緒に読んでみましょう。ですかね。いきます。せーの。街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこにやってきたのは一人の街道長、ヤイロという人。街道長っていうのは、当時のそのユダヤ人にとっての教会ですね。教会の、一人の責任者ということですね。今でいうとこの牧師的なところもあるし、あるいは長老さん的なところもあるし、それが一緒になったような、そういう仕事の人ですね。ですからみんなから尊敬や信頼も集めている人だったわけです。で、この人はですね、イエス様を信じてやってきたわけですね。で、自分の幼い娘、後で分かりますけど12歳なんですが、12歳の娘が死にそうだって言うんです。ですから、どうか来て手を置いて祈ってやってくれって言うんですね。そうすれば治るというふうに、信じてきたわけです。で、それに対して読みませんでしたけど、24節でイエス様は、そうなの、じゃあ行きましょうということで、彼の信仰に応えてですね、出発をするわけですね。群衆もついてきます。ものすごいたくさんの人数でえっちらおっちらとその家に向かって移動していく、その最中で、今日のメインのお話が始まるわけですね。その群衆の中に一人紛れ込んでいる人がいたわけです。ある女性がいたということです。じゃあ25、26を一緒に読んでみたいと思います。どういう人だったか、いきます。せーの。さて、ここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、 全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった、はい、こういうふうに書いてます。そこに現れたのは、出血が止まらない、そういう症状、病気に悩まされている女性だったわけですね。しかも12年間もそれがずっと続いてた。でこの人はですね、相当今まで苦しんできているわけですね。でその苦しみというのは、まあその12年間出血が止まらないというだけで相当辛いだろうなと私たちは分かりますけれども、今の私たちが思う以上の苦しみが彼女にあったんですね。で言ってみれば、私はですね、彼女は三重苦の中で生きてた、そういう人だと思いますね。まず第一に、彼女は肉体的に辛い、本当に苦痛ですね。ずっと血が止まらない、まあ、それは本当に彼女にとって肉体的に大きな負担、辛さがあったと思いますね。でこれがまあ普通に考えたら辛いんですけれども、これだけじゃとどまらないわけです。第二に、精神的に彼女は相当辛かったはずですね。病気も病気なんですけれども、なんでそんなに精神的につらいかと言いますと、旧約聖書のレビ記というところを見てみますと、開けませんがレビ記の15章というところを見ますと、この女性の出血の状態というのはですね、汚れたものとして扱われるということが書いてあるわけですね。ですから彼女はですね、周りの人たちから、あ、汚れた女、汚れた女というふうに言われている人だったということです。これはつらいですね。本当に精神的に、まあ、非常に辛い思いをしなければならない。本人自体も、まあ、それだけ言われていれば、あら、私汚れているのかなというふうに思うようになるでしょうし、周りの人たちに触っちゃいけないわけですね。触れるとその汚れが一緒になるというふうになってますから、触っちゃいけない、まあ、どれだけ辛い思いをしていたかというのは想像に難くない。しかも社会的、生活的にも経済的にも苦しかった、まあ、そういう意味で三重苦だと思いますね。この次のところを見てみますと、お医者さんのところに行って全財産を使い果たしたって書いてあります。でも良くならなかった。ですから、もう生活だって追い詰められていっていただろうなということは、まあ、想像がつくわけですね。体も心も生活も辛い、もうどうしようもない、本当に追い込まれている、これが彼女であったわけですね。しかも今読んだ26節のところでは、まあ、医者、周りの、 その医者という信頼したい人間からもですね、ひどい目に遭わされてたわけですね。こっちもなかなか三重苦ですね。まずひどく苦しめられてた。で当時の医療は今とは違いますから、まだまだ発達していませんので、多分ね、あんまり役に立たない、でただただ辛いだけの治療がたくさんあったでしょうね、まあ、そういうのがあった。しかも全財産を取られた。良くなってないけど金だけは取るわけですよね。ですからどんどんお金もなくなっていった。そしてもう極めつけはこれですね。最終的にそれどうなったかというと、ますます悪くなったって書いてあるわけです。良くなるどころか悪くなっちゃったということでですね、辛い、そして人からも苦しめられている、もう本当に、なんというんですかね、もう言葉にしがたい辛さの中に彼女はいたということですね。こういう人が、この群衆の中に、まあ、スーッと入ってきたわけです。さあ、そして何をしたでしょうか。27、28を一緒に読みたいと思います。ですか、いきます、せーの。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。彼女はですね、群衆がずらーっとこう周りにいるのを、まあ、いいことにというとちょっと言い方悪いですけど、紛れ込んだわけですね。触ったら周りの人たち汚れるので本当は紛れ込んでもいけないんですけれども、彼女は意を決してですね、紛れ込んだんです。で、誰にもバレないようにそーっとそーっとイエス様の後ろまで回り込んで、そして他の福音書では服の裾って書いてあります。当時のユダヤの人たちは四隅に、服の四隅にですね、房みたいのをつけてますので、それにちょっと触ったわけですよね。でなんでそんなことをしたかというと、この人であれば服の裾に触っただけでもきっと癒されるって信じたからなんですね。さあ、結果はどうだったでしょうか。29節を見てみましょう。いきます、せーの。するとすぐ出血が全く止まって、病気が癒されたことを体に感じた。すごいですね。信じた通りになった。一瞬です。12年間苦しんできたのに、 医者にどれだけ言っても悪くしかならなかったのに、イエス様に信じて触ったその瞬間にそれが完全に治ったんですね。さあしかし喜びもつかの間といいますか、その後の出来事が起こります。じゃあ今度30節を一緒に読みたいと思います。いいですか、いきます、せーの。イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。まあイエス様のうちのその精霊の力が、働いたっていうことをイエス様は感じたんでしょうね。あ、誰かが私に触れたね、立ち止まったわけです。そしてキョロキョロとし始めた。続くところを見ると弟子たちが、ちょっと待ってください、イエス様何言ってんですか、周りに何人いると思ってんですか、群衆が押し迫ってるでしょ、多分誰かが触れただけですよ。まあそのイエス様に起きたことを彼らは知らないわけですから、そんなの誰かがぶつかっただけでしょっていうふうに言うわけですね。でも、32節を一緒に読んでみましょう。ですか、32、せーの。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。でもイエス様は聞かないわけですね。その弟子たちの声を無視してですね、キョロキョロキョロキョロずっとするわけです。誰だ誰だっていうふうに見てるわけです。さあそこで女の人は恐れるわけですね。じゃあ33節を見てみましょう。いきます、せーの。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した、はい、彼女はですね、ことここに来て癒されたのはいいんだけど、自分でやってしまったことに恐れを感じたわけですね。そしてイエス様がそのことに気づいていることにも本当に怖くなったわけですね。そこで恐れをおののきながら出てきた。なんで彼女こんなに恐れてるんでしょうか。さっきちょっとヒント言ったんですね。彼女は汚れているとされている人なわけですから、触っちゃいけないんです。触ったら相手も汚れるというシステムになっているわけですから、それやっちゃうとまずいわけですよね。ですから当然イエス様に触っちゃいけないんだけど、彼女は意を決してやってきてイエス様に明らかに触ってしまったわけですね。そしてそのことがバレてる。しかも触って癒されたっていうことを自分でよく分かっているわけですから、信じてやってきたけど、信じた通りこの人は主だった、さっきのラザロの話じゃないけど、こんなことができちゃう神様だったんだ、いける神だったんだということが分かったわけですよね。だからなおさら怖い。そんな聖なる方、そんな主のような方に私は汚れているのに触ってしまったぞ、ああこれはもう逃れられないし絶対怒られるに違いない、まあ、そう思ってですね、ガタガタ震えながら彼女は出てきて、なんとか許してもらおうとひれ伏してイエス様に、実はこんなことを私はしてしまったんですと言って言うわけですね。さあ今日一番注目したいのはその応答のイエス様の言葉ですね。さあでは最後の34節をご一緒に見たいと思います。いきます、せーの。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさい、はい、恐れて怖がって、あ、なんてことしちゃったんだろうか、怒られる、怖いっていうふうに思いながら、でも彼女は出てきて、そしてありのまま起きたことを言いました。するとですね、彼女が恐れていたような反応ではなかったんですね。イエス様はどういうふうに応答してくれたでしょうか。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。これがイエス様の応答だったんですね。まずイエス様は娘よと言って彼女に呼びかけます。彼女が恐れおののいて青くなって震えながら出てきたことに対して、イエス様はですね、娘よと呼びかけるわけですね。この娘よという響きには、まあ、例えば聖書の中ではですね、よく娘シオンよっていう表現が出てきます。シオンっていうのはこうイスラエルの民のことを表現する言葉ですね。神様が私の愛するシオン、子供たちというふうに、まあ、我が子に、人に対して、愛する、まあ、自分の作られた存在に対して呼びかけるような、そういう響きがあるわけですね。彼女は恐れておののきながらやってきたけれども、イエス様はですね、我が愛する子に呼びかけるように、本当に大事な娘に呼びかけるような、そういう愛のこもった声で彼女に 声をかけるわけですね。彼女はおそらく、それでホッとしたことでしょうね。そして、さらにあなたの信仰があなたを救ったんだ、そういうふうに言います。彼女が予期していたのはこうじゃないかと思ってたのはなんてことをしたんだっていう言葉だったかもしれないけれども、イエス様が実際言ったのは娘よ、あなたの信仰があなたを救っただったわけですね。ここにはですね、私たち人間がイエス様のところに出て行った時にイエス様はどういう反応をするのかということがよく表れていると思いますね。私たちは誰もが罪人です。それは聖書に書いてある通りですね。ですけれども、私たちがその清い聖なるイエス様の前に出て行った時に、ああこの私が出て行っていいのかしら、私は大丈夫なのかしら、ただただ怒られるんじゃないかしら、私いっぱい罪あるし、あれもあるしこれもあるしこれもあるし、あ全部言われたら多分大変なことになる、やめとこうかな、恐れをおののくわけですよね。しかし私たちがイエス様の前に出ていくときに、イエス様は私たちを娘よ、男性なら息子よ、愛する我が子のようにして迎えてくださるということがここによく現れていると思いますね。そして、ここではイエス様はあなたの信仰があなたを救ったと言って、この彼女の信仰を褒めるんですね。怒るどころか褒めます。で、彼女はどういう信仰だったでしょうか。さっき読んだ27節28節のところを見ますと、大体わかりますね。彼女はイエス様のことを聞いて服に触れに来た、聞いて紛れ込んで近づいてきて触れたっていうことですね。それどう信じてたかというと、服にでも触れば癒されるって信じたわけですね。医者は何人かかってもダメだったわけですね。12年かかってもダメだったんです。もう何にも効果がない、全部ダメだったんです。でもこの人だったらできると信じてきたんですね。ひょっとしたらそれはもう最後の望みをかけてだったかもしれない。でもいずれにしてもこの人だったらできる、そういうふうに信じてきたわけですね。その信仰ですよね。毎回言ってますけれども、このマルコの福音書の一つのテーマはイエス様が何者かということです。彼女はですね、イエス様は私を救えるって信じたんですよね。この人は私を助けれる人だって信じたんですよね。他のみんなダメだったけど、医者だっていう人たちも金だけ取ったけど全然ダメだったけど、でもこの方だったらできるって信じたんですよね。そういう方だって信じたんですよね。それにイエス様は答えた。あなたの信仰がその結果を生んだんだというふうに言うわけです。そしてもう一つ大事なことは彼女の行動ですね。彼女はどうやってイエス様のところに来たかというと、まずイエス様のことを聞いたと書いてあります。そして紛れ込むようにして近づいていったんですね。最後にイエス様に触れたんですね。聞いて近づいてイエス様に触れる、この3つのステップはですね、私たち人間が、罪ある人間がイエス様に近づき救われる、その歩みをですね、よく表していると思いますね。誰もある日起きたらイエス様を信じているってことはあんまないんですよね。普通はないですね。ある日聞いたことなかったけど、あ、なんかイエスって人を信じようっていうことには絶対ならない。どういうふうになるかって言ったら、まず聞くわけですよね。イエス様の話を聞くわけですね。イエス様はこういう方なんだよ、こういうふうに書いてあるよ、あ、なるほどそうなんだ、聞いて、そして今度はイエス様に近づくわけですね。聞くだけで近づかない人もいるかもしれない。でも聞いたならば近づくわけですよね。この人だったら私を救えるかもしれない、この人は私の求めているものを与えてくれるかもしれない、そう思って近づくわけですね。そして最後どうしますか、手を伸ばして触るわけですね。具体的な助けを求めてイエス様に手を伸ばすわけですよね。その時にイエス様は答えてくださるということですね。私たちも最初に聞きますね。聞くことから信仰は始まるわけですよね。そしてイエス様にだんだん近づいていく、ああ信じてみようかな、ああイエス様ってそういう方なんだな、ああ信じてみたいな、だんだんそういう思いが出てくる。そして最後求めて手を伸ばすわけですよね。具体的に求めるわけですよね。私のこの罪を許してくれるのは誰かしら、私のこの病を癒してくれるのは誰かしら、私のこの苦しみから解放してくれるのは誰かしら、具体的な助けを手を伸ばしたときにイエス様それに応えてくださる方である、その姿が彼女によく現れていると思いますね。私たちは恐れる必要ありません。確かに私たちは罪人だけれども、イエス様は私たちが近づき求めて手を伸ばすということを待っているわけですね。ぜひ私たちはこれに応答していきたいと思いますね。 その時に私たちの信仰にイエス様は答えてくださる、まあ、このことを今日の御言葉のメッセージとして受け取ってまた応答していきたいと思います。もう一度34節読みましょう。まだまだイエス様のメッセージがこの最後の言葉には詰まっていると思います。もう一回34節読みますね。いきます、せーの。イエスは言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい、はい、第二にイエス様は安心して生きなさいと言うんですね。あなたはその信仰によって癒されたよ。さあ安心して生きなさい、安心して生きなさい。これがイエス様が続けて言うことですね。私はこの安心して生きなさいを見て連想した箇所がありました。ちょっと開けてみたいと思います。同じく新約聖書の423ページ、新約の423ページでヤコブの手紙の2章16節です。ヤコブの手紙の2章16節、423ページの上の段の最後ですね。ヤコブの手紙の2章16節を開いた人は一緒に読んでみたいと思います。15、16一緒に読みましょう。ヤコブ2章の15、16を一緒に読んでみたいと思います。ですかね。いきます、せーの。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にも事を書いているとき、あなた方の誰かが彼らに安心していきなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう、はい、私はこの箇所はですね、すごく全くそうだなというふうに思うところですね。もし誰かが着るものもなく食べ物もなく困っているとき、誰かが困っているときに大丈夫、安心していきなさいって言うだけだったら何の意味がありますかということを言ってるわけですよね。大丈夫、着るものないんだね、食べるものないんだね、でも安心していきなさい、バイバイ、何の意味があるかってことですよね。何の助けになりますかということをこの聖書の言葉は語っているわけですね。もしイエス様が安心していきなさいって言うだけの人だったならば何の価値があるでしょうかということですね。ああ君は長く12年間も病気で苦しんできたんだね、ああなんてかわいそうに、でもきっと大丈夫、安心していきなさい、帰れよ早くっていうふうになったら何の意味があるかということですよね。全然何にも変わらないけれども、でもただ優しい言葉をかけてくれるだけだったら何の意味もない。もし私たちがイエス様にいい言葉を求めているんだったら、何か一時心が温かくなる言葉を求めているんだったら、別にそれはその辺にある啓発本でも読んどけっていう話になるわけですよね。その辺にあるなんとなくいい言葉をまとめてる本、今売れてますからね、たくさん本屋さん行けばありますよ。何でも好きなの買ってあったかい気持ちになったらどうですか。でも違うということですね。イエス様が言っているのは本当にここで言う安心していきなさいなんですよね。それを彼女に言っていることは意味があるじゃないですか。彼女は何しに来ましたか。もう全部ダメで12年間苦しみ抜いて、もうこの人しかいない、でもこの人だったら何とかしてくれるって信じてきて癒されたんですよね。だから安心していきなさい、イエス様は言えるんですよね。それは口だけじゃないってことですよ。イエス様が生ける神であるから、生きて働くことができるから、助けることができるってことですよね。本当に許すことができ、本当に救うことができ、本当に命を与えることができるということですよね。だからイエス様は安心していきなさいというふうに言うわけですね。私たちもこの言葉に、まあ、順番がこう前後しますけれども、本当に信頼する必要があると思いますね。本当に私たちはイエス様を生ける、本当に生きて働けれる方だというふうに信じて一歩踏み出して、近づいて手を伸ばして手を触れるということが大事だと思います。私たちは、まあ、人間同士の関係が あるとですね、例えば、まあ、信頼しても裏切られるということがありますね。だからそういうのが積み重なっていくと、信じて裏切られると嫌だなというふうに思うようになるわけですよね。ですからイエス様を信じるという時も、まあ、イエス様を信じたいけれども、でも具体的にこういうふうになったらいいなって、こういうふうに変わりたいなっていうふうに思っても、ひょっとしたら変わんないかもしれないし、イエス様はひょっとしたら助けてくれないかもしれないし、ひょっとしたらイエス様は救ってくれないかもしれないから、まあ心で信じるだけにしておこう、求めるのはやめていこうというふうに思うかもしれないけれども、でもイエス様は生ける神ですから、あなたが向き合っているそのことに一緒に向き合ってくださるし、安心して生きなさいという時に何にも与えないで言うだけじゃなくて、必要な解決を導きを与えてくださる方だということですよね。だから本当に信じて向き合っていくということが大事ですね。それは距離をある程度決めといて付き合うんじゃなくて、本当に一歩踏み出していくということが大事だということですよね。裏切られても痛くない範囲で信じるんじゃなくて、最後の望みをかけて信じるぐらいの彼女の気持ちで、怒られるようなことをするようなことであったとしても、触ったら汚れちゃうようなことであったとしても、行くしかないと思って行くという、そういうことですよね。その時にイエス様ちゃんと答えてくださる方だ、これが今日語っていることだと思うんですね。安心していきなさいという時に、それは口約束ではない、まあ、本当に私たちはこの言葉に信頼して手を伸ばす、そういうふうでありたいと思いますね。さあ最後にもう一度さっきのマルコのところのもう一回繰り返しになりますけれども、同じ言葉を読みたいと思います。残る一言がありますね。34節をもう一回読みましょう。いきます、せーの。イエスは言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。はい、こういうふうに書いてあります。最後の一言はですね、もうその病気にかからず元気に暮らしなさいなんですね。私読んでですね、なんかなんていうか、ちょっと変な表現だなって思ったんです。皆さん感じませんかね。私はなんかなんていうのかな、オークワーズっていうんですかね、ぎこちない表現というか、日本語としてなんか最後に出てくる表現としては変だなと思ったんですよね。娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい、ここまではいいんですけれども、もうその病気にかからず元気に暮らしなさいっていうと、なんかいきなり医者みたいな話になったなと思って、どういうことなんだろうというふうに思ったんです。でまあもともとのね言葉に触れてみると、まあ、大事なポイントがここにあるってことが分かったんですね。まず元気に暮らしなさいっていうのは、健康でありなさいという意味なんです。まあ、健全な状態にでいなさいっていうことなんですね。でこれそのもうその病気にかからずっていうところも大事なんです。でそれはなんてもともと書いてあるかっていうと、あなたのその苦しみから健全でありなさいというふうに言ってるんですね。ちょっと日本語だと説明しづらいんですけど、まず第一にわざわざあなたのっていうふうに言ってるんです。あなたのってつけなくてもこの言葉の元の意味からいくと分かるんですけれども、わざわざあなたのそのっていうふうに言ってるんですね。でその苦しみっていう言葉のですね、その訳によっていろんな意味になる苦しみの言葉が使われてるんです。あるところでは無知っていう意味になるんですね。無知っていうのはパシンって叩く方の、肉体的な痛みを与える無知ですよね。であったりとか、あるいは苦難のようなものですね、苦しみであったりとか、あるいは彼女のここで言ってるような病気だったりとか、そういう広い意味での苦しみ苦難、そういう悩ませるもの全部を指し示すようなことが使われているわけです。ですからここでイエス様が言っているのは、もうあなたのそのいろいろな苦しみから元気でいなさい、守られていなさい、健全でありなさいということを言っているわけなんですね。でさっき言いましたけれども、彼女はですね、本当にいろんな面で苦しんでいるんですよ。それ肉体的な苦しみ、病気もそうだし、そこから波及するいろんなものがあるわけですよね。精神的な苦痛もそうだし、生活苦もそうだし、また人に裏切られ続けてきているというその状況もそうだし、もうありとあらゆる不信感だったり孤独だったりとか、まあ罪の感覚であったりとか、そういういろんなものに彼女は苛まれているわけですね。でもイエス様は最後に、そこから離れて健全でありなさいというふうに彼女に最後に言ったということなんですね。人間の対する不信だったり病気だったり苦難だったり、そういうものに彼女は仕方ないけど囚われてきたわけですよね。もう状況によってもうそれにもうがんじがらみになって、もうそれしかない人生を送ってきたけど、もうそこから離れて、そして健全にこれから生きなさいというふうにイエス様は最後に言われたわけですね。 これ最後に私たちに対して本当に大事なメッセージだと思いますね。私たちは何にとらわれているでしょうかね。いろんな無知やいろいろなこう苦しみ悩み、あるいは自分を縛っているような苦難だったり病気だったりいろんなものがあるけれども、でもそこから自分自身を離して、そして自分を健全に保ちなさいということをイエス様はここで最後に言っているわけですね。イエス様はそれができる、守ってくださる、だから安心していきなさい、そうあっていい、大丈夫だというふうに言っているわけですね。どうしても私たちはもう習慣のようにしてですね、囚われるものがあると何度も何度もそこに戻っていってしまったりする習性がありますね。もうそれは習慣みたいなもんだと思いますね。悪いものや、あるいはイエス様に救われたとしても助けられたとしても何度もそこにこう引き寄せられていってしまう、そういうことがありますね。でもそこからあなたは元気でいなさい、保たれなさい、健全でありなさい、そういうことまでイエス様は最後に言ってるわけですね。彼女はイエス様を求めてやってきた。そして触れた時にそこに聖霊の力が働きました。同じように私たちにも聖霊の力が信じてイエス様を求めてイエス様と共に歩む時に働きますね。だから本当にそれが可能になっていきます。だからそれをその方向を向きなさい。悪い方にまた戻っていこうとする方向じゃなくて、悪い方に引き寄せられる方向じゃなくて、イエス様のもとにとどまって、そして健全に保たれる、そこにとどまりなさい、自分を守りなさい、そういうことを言っているわけですね。さあ今日の聖書の箇所はこの長血の女に対してのイエス様の最後の励ましの、そして救いの言葉から見てきました。本当にいろいろなことが語られていますけれども、改めて思い返したいと思います。そしてそれぞれの今置かれた状況の中での応答をしていきたいと思いますね。まずイエス様は私たちを罪人であるけど喜んで迎えてくださる、そして求めに応じて助けてくださる、救ってくださる方だということですね。ですから本当に聞いて近づいて手を伸ばす、このことを私たちはしていきたいと思います。またイエス様は本当に生ける神として働いてくださる方である、精神的な支柱とかそういうレベルのものではなくて、本当に私たちを救われる主である、先ほどラザロを蘇らしたように本当にできる方であるということですね。そのことを信頼して近づくということ、またそのイエス様によって救われたところからそれを保っていくということ、そのことを私たちのうちに働く残っているその悪い習慣や思いから自分を何度も切り離してですね、守っていくということ、そのことを今日促されていると思いますね。ぜひそれぞれで思い巡らして応答の祈りをしていただきたいと思います。自由にその他でも今示されていることや語られていることがありましたら、それに対して応答していっていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれで祈りましょう。最後に祈りを引き取りたいと思います。祈ります。イエス様、感謝します。あなたが私たちを両手を広げて迎えてくださる救い主であることをありがとうございます。あなたが私たちを許し、命を与え、また私たちの苦しみの中で救ってくださる方であるということを心から信じてあなたに手を伸ばします。主、どうぞあなたが私たちに触れてくださり、また私たちをあなたの霊で満たしてくださるようにお願いします。あなたの救いを私たちは求めます。主、どうぞあなたの救いを本当に私たちのうちに確かなものとしてください、与えてください。またどうぞあなたと共に歩むものとならせてください。私たちはどうしてもその罪の 誘惑に引っ張られることがありますけれども、どうぞその度ごとに健全に自分を保つことができますように、どうぞあなたがそのために必要な力も与えてくださり、私たちをあなたにふさわしいものとして守ってくださるようにお願いいたします。それぞれの祈りに合わせます。どうぞお一人お一人が祈った祈りに、あなたがあなたの御旨を持って最善を持って応えてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを感謝し期待し委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。